おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
皆さんお元気ですか？稲田豊です。ローマ帝国は歴史上の国々の中でも現在にまで大きな影響を及ぼす存在です。塩野七海さんのローマ帝国の攻防を描いた15巻のシリーズが日本でもよく売れていることがその影響の大きさを示しています。ギボンのローマ帝国攻防史のように、この巨大な文明がどうして滅びていったのか人々の興味をそそります。多くの会社の経営者が自分の率いる組織を衰退から救うためにはどうしたらよいのか、そのヒントを得るためにローマ史を学びます。アメリカの大統領の中にはローマ史の勉強会を開いた人もいると聞きます。アメリカ文明は今どんな段階なのか、そして文明の衰退を避ける、少なくとも先に伸ばすためにはどうしたらいいのかを探っているのでしょう。ローマ帝国の衰亡の姿は多くの人たちを今も魅了します。確かにローマ文明は偉大でした。今も残るそのインフラクチャーの見事さ、領土内に張り巡らされた道路網や都市を支えた水道橋、そして法律体系や政治制度は今もお手本にされています。例えばアメリカでは議会二院制のうち日本語で上院と訳されているものは未だ共和制ローマの根幹を成した元老院セネターの名称がそのまま使われています。ヨーロッパ文明、そしてアメリカ文明と引き継がれる中でローマは生き残っています。このローマという類まれな存在が聖書の中でも大きな役割を果たします。昔預言者ダニエルが神様からの幻を受けて歴史の中心となる大国の攻防について預言を残しました。それによるとアレクサンダー大王の大領土が4つに分裂した後、そのうちの1つから国が起こり、それはやがて強大になっていくといいます。その国は鉄の国と呼ばれています。イギリスのギボンが同じ言葉をローマを表すのに使ったのは偶然ではありません。それはとても強大な国家となると言われています。未来を語る預言というものの存在を信じない人はローマについてダニエルが預言したことを認めようとしません。しかしダニエル書を読めばそれがローマを指していることは明らかなのです。分裂したアレクサンダーの部下たちの建てた国プトレマイオス王朝などをこれに当てはめることはとても無理です。強大でしかも長く影響を与え続ける国家といったらローマ以外はありえません。そうすると聖書が未だ起こらないことを語っていたことを認めざるを得ないのです。そして聖書はローマ以後何が起こるかということまで触れているのです。
この番組はセブンスデーアドベンチストキリスト教会がお送りいたしました。さて光と共にでは無料の聖書通信講座を行っております。あなたもなさってみませんか？なお今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。今月末の決心まで有効です。宛先は郵便番号 541-8554 ラジオ日経光とともにの係、郵便番号 541-8554ラジオ日経光とともにの係です。ではまた明日のこの時間にお会いしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。